先週から聖書で教える愛というものについての学びに入りました。聖書の原本のギリシャ語では愛というものを表すのに4つの言葉が使われております。つまりギリシャ語では愛というものを4つの種類に区別をしているわけです。ところが残念なことに日本語では愛というものを表すのに1つの言葉しかないために、ギリシャ語で区別しているものを日本語では日本語に訳された聖書を読むだけでは区別をつけることはできないんです。聖書には原本に使われている言葉としては4つあるギリシャ語の中の2つの言葉が使われております。1つはアガパと呼ばれている愛というものです。でもう1つはフィレオという愛というものがあります。まあ、このようなわけですから、つまり聖書では2つの言葉で愛というものを種類の上で区別をつけているのに、日本語では1つの言葉しかないものだから、聖書を読むときに聖書を書かした神の霊がそのところで私たちに何を教えようとしているのかという意味をつかもうとするときに、その一つの種類しかないものと考えている愛という言葉の意味に解釈をしてしまうわけなんですよ。しかもアガパの愛というものはイエス様が弟子たちに向かって使うときまではユダヤ人たちにも馴染みのない言葉だったものですから、新約聖書の教えの中でもって日本人にとって一番理解の難しいものの一つが、書かれているものの意味をつかまえることが難しいものの一つが、聖書で教えるアガパの愛というものなんです。マタイの福音書の22章ではその愛というものに対してこんなふうに言ってます。マタイの22章の36節から読んでいってみましょう。こんなふうなことが言われております。マタイの福音書22章の36節から読んでいます。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、気力を尽くして、あなたの神ある主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよという第二の戒めもこれと同じように大切です。立法全体と預言者とはこの二つの戒めにかかっているのです。で、37節でもって神である主を愛しなさいと教えているところは、原本のギリシャ語ではアガパなんですよ。まあ、動詞はアガパオと言います。39節でもってあなたの隣人をあなた自身のように愛せよというところも、原本のギリシャ語ではアガパなんです。クリスチャン同士が持ちなさいとイエスから言われているものがアガパの愛なんです。敵に対して持ちなさいと主イエスから言われているものがアガパの愛なんです。新しい契約が成立してから夫が自分の妻に持ちなさいと指示され、指示が与えられているものがアガパの愛なんです。私どもが使っているこの新改訳聖書では愛という言葉、これ名詞も動詞もみんなひっくるめてなんですが、愛という言葉が全部で365箇所使われています。これ私が勘定した範囲です。その中の45箇所はだから大体 12% ちょっとなんですけど、フィレオという種類の愛を表す形の言葉が使われております。残りの 87% 強が 88% 近いものがアガパという種類の愛を表す言葉が使われているんです。ですから聖書の中のどこに何の書の何章何節というこのフィレオという形の言葉が使われているのかということを知ることができれば、45箇所しかないわけだからこれだけ覚えておけば、聖書では原本のギリシャ語ではアガパという言葉とフィレオという言葉しか使われていないから、このフィレオという言葉がどこに使われているのかということだけ覚えておけば、何章何節の愛という日本語はアガパの愛を表しているのかということが一人で分かるわけです。45箇所以外はみんなアガパなんだから、フィレオという種類の愛は原本にはですね、フィレオというギリシャ語で表されているものと、フィレオとそのフィレオの対象になるものと合わせて一つの言葉にしたものとがあるんです。 例えてはですよ、これ食ってみていいと思うんだけども、ヨハネの21章では、ヨハネの福音書21章では、これ脚注があるからこれを私引用したんだけども、15節からこういうふうな会話がイエス様とペテロの間で交わされております。ヨハネの福音書21章の15節ではこう言っている。彼らが食事を済ました時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。この脚注を見ていただけて、これはアガーパオと書いてある動詞です。ペテロはイエスに言った、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。これ脚注ではギリシャ語フィレオと書いてあります。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。この16節、これもアガパです。イエスはイエスに、ペトロはイエスに言った、はい、主よ、私があなたを愛することは、フィレをすることはあなたはご存知です。イエスは彼に言われた、私に羊を牧しなさい。イエスは三度ペトロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ここはフィレオです。イエス、ペトロはイエスに三度、ペトロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、私をフィレをするかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛すること、フィレをすることを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。これはフィレという言葉そのまま使われています。ところがですよ、例えてください。これ面白いから具体例と引用したいんだけども、テトスの2章の4節を見ていただけると、テトスの2章の4節を見ていただけますと、こういうふうな言葉が使われているんです。まあ、あのテトスのですね、2章の1節からいきましょう。その方がいいだろうと思う。しかしあなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。老人たちには自制し、謹厳で慎み深く、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように、同じように年を取った婦人たちには神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪行を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、子供を愛しと書いてある。このところです、夫を愛しという言葉はですね、フィレオとそれからアングロスという言葉と両方くっつけた言葉なんです。フィレオというのは別れのように愛することです。アングロスというのは天使という言葉なんです。それからフィランドロスという言葉なんですけども、これ一つの言葉なんだけど、そのところは夫を愛すという言葉になります。その次の子供を愛すというところはフィレオとテクノンという言葉を一つにくっつけたものなんです。テクノンというのは子供です。フィロテクノスというギリシャ語なんですけども、これでもって一つの言葉として子供を愛すという語になります。だからこういうふうにですね、同じフィレオといっても2つの言葉を組み合わせたものなのか、それともただ1つ単独でフィレオと言っているのかという違いがあるんだけれども、これがどういうところにあるのか、どこに使われているのかということが分かれば、残りの愛という言葉は全部アガパの愛だということになるわけです。この2つしか聖書で使われていないんですから。すると聖書を読んでいるときに、このところに使われている愛という言葉は日本語で表されているもの、アガポの愛という種類のことを言っているとかですね、あるいはこのところの愛というのはフィレオの愛という種類のことを言っているというように、はっきりとした区別をつけることができるようになるわけです。近いうちにですね、このリストを作ってお渡しをいたします。フィレオの愛、それからフィレオともう一つの言葉をくっつけて、フィレオ何々と言っている言葉を全部ですね、リスト45全部リストにしたら、そのうちに差し上げたいと思う。じゃあ今日はですね、この聖書で教えるアガパの愛というものについて、先週の続きとしてこんなところから学びに入っていきます。目的としているものは、皆さん一人一人が今までに持っていた聖書で教える愛というものについての概念を変えて、聖書を書かした神の霊が教えたいと願っている通りの解釈をするように、神様の霊が教えたいと願っている通りの愛の概念を持つようにしてもらいたいからなんです。聖書で言うアガパの愛というものは、あなたの中に湧いてくる感情です。あなたの方で、この言葉に気をつける、 くださいよ。あなたの方で相手の人を評価するやり方なんです。あなたの方で相手の人を見る見方なんです。だから相手の人があなたに対して取る態度というものは、あなたが相手に出すアガポの愛には関係がないんですよ。あなたが相手の人に示すアガポの愛に対して相手の人がどんな反応をするのかということは関係のないことなんです。相手の人があなたのことをどんなふうに評価をしているのかということは、あなたが相手の人に示すアガポの愛とは関係がないんです。相手の人はあなたのことについて、たとえ悪口を言おうと、陰口を聞いて言おうと、どんなことがあるにしても、あなたが相手の人に向けて出すアガポの愛には関係のないことなんです。なぜかというと、この種類の愛は、アガポの愛というものは、相手からの反応を期待していないものだからなんです。フィレオの愛というものは、相手が反応してくれる、相手からの反応があなたにとって嬉しいものを感じる、だから相手を喜ばして自分が喜びたいという形の愛なんです。ここでですね、愛というものには一つの形しかないという環境で育った日本人には、アガポの愛について注意をしなければいけない点があるんですよ。これでいきましょう。しっかり聞いてくださいよ。それはですね、聖書のこんなところから始まるんです。アガパの愛というものを表すのには、聖書には実にたくさんの回数使われております。先ほど言った通り320箇所使われている。例えばですよ、ヨハネ第1の手紙の4章の16節では、これ読みたいんですけども、ヨハネ第1の手紙の4章の16節ではこういうことが書かれております。ヨハネ第1の手紙4章の16節はこう書いてある。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。神は愛ですというところの愛という言葉は、原本のギリシャ語ではアガパなんですよ。ちょっともう一箇所読みますよ。コリント第1の手紙の13章を見ていただきましょう。コリント第1の手紙13章の4節から始まるところでもって、愛という言葉が使われているんだけれども、原本のギリシャ語では全部アガパなんです。読んでますよ。コリント第1の手紙13章の4節から見てみましょう。まずこの新改訳聖書に訳されているように言います。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待して、全てを耐え忍ます。愛は決して耐えることがありません。全部これ愛というとアガパなんです。だからアガパは寛容であり、アガパは親切です。またアガパは人を妬みません。アガパは自慢せず、高慢になりません。アガパは礼儀に反することをせず、アガパは自分の利益を求めず、アガパは怒らず、アガパは人のした悪を思わず、アガパは不正を喜ばずに真理を喜びます。アガパは全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍みます。愛は決して、アガパは決して耐えることはありませんと言ってるんですよ。この両方ともが、先ほど言いましたコリント第1の、いや、ヨハネ第1の手紙の4章16節も、ヨハネ第1の4章16節も、このコリント第1の13章の4節から8節も、原本は全部アガパという言葉が使われているんです。これを知っているクリスチャンの多くは、多くの教会ではこんなこと言うんですよ。それで正しいと思い込んでいるんです。ヨハネ第1の手紙4章16節では、神は愛ですと教えている。原本のギリシャ語ではアガパという言葉を使っているんだから、神はアガパですと言い直しをすることができると考えるわけです。正しいんですよ、間違いじゃないんですよ。そし てです。このコリント第1の13章では、愛というもの、アガポの愛というものはこういうものだと言って、14の違う内容のものをリストにしております。全部に感情していただきましょう。寛容だ、親切だ、人を妬まない、自慢しない、高慢にならない、礼儀に反することをしない、自分の利益を求めない、怒らないということを言ったら大体14になります。ここでも原本のギリシャ語ではアガパという言葉を使っているから、アガパというものはこういうものを教えているという解釈をするわけですよ。正しいんですよ、間違いじゃないんですよ。つまりですね、ヨハネ第1の手紙4章16節での解釈も正しいものだし、コリント第1の手紙13章での4節からのこの解釈も正しいものなんです。けれどもこの2つの正しい解釈を1つに合わせたらどうなるか。神様が持っている愛はアガポの愛であって、アガポの愛というものはと言って、このコリント第1の13章4節から引用したらどうなるか。アガパの愛は寛容であり、アガパの愛は親切です。また人を妬みません。アガパの愛は自慢せず高慢になりません。アガパの愛は礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人にした悪を思わず、不正を喜ばず、真理を喜びます。アガパの愛は全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐えます、耐え忍びます。アガパの愛は決して耐えることがありません。さあ、この2つを合わせたら一体どういうことになるか。神様はアガパであり、アガパの愛は寛容です。だから神様はと言ったら寛容ですってことになっちゃうわけでしょ。とどうなるか。神様は寛容だから、私が何をしても神様は許してくれるという考えに発展していくんですよ。神様はアガパであり、アガパの愛は親切です。だから神様は親切ですというように、コリント第一の13章4節からリストにあるもの一つ一つに当てはめたものが神様であるという考えを持つようになるわけです。そしてですね、ここで注意してくださいよ。こういう考え解釈が、神様という方に関する考え解釈が正しいものと思い込んでしまうんですよ。そしてこれまた注意してください。多くのクリスチャンは聖書で教えている愛というもの、アガパの愛というものはどういうものなのかということを自分では理解をしているという感じを持ってしまうんです。つまり多くのクリスチャンは神様が持っているような愛をアガパの愛と言って、どういう愛なのかということはコリント第1の13章で4節から7節まで説明しているということを信じて切っちゃうんですよ。ところがです、実はこれは正しくないんです。私はですね、この教会に来ている皆さんが神の言葉を基盤として、つまり聖書に書かれている神の教えを基盤として、もう一歩にも成長してほしいから、そして御言葉に対する理解の度合いをさらに深めてほしいから、これこういう言い方します。今までにあなたが正しいと思い込んできていたもの、正しいと思い込まされていたものは本当に正しいか。これをしっかりと吟味した上でもって真理をつかんで、しかもその真理を絶対的に正しいという確信を持つことができるように、聖書の読み方を身につけてほしいから、こういうことを皆さん一人一人に考えてみてほしいんです。質問いたします。神様が持っている愛というもの、これヨハネ第1の手紙4章の8節16節両方とも言ってるんだけども、神は愛ですというものと、コリント第1の13章で教えている愛というもの、アガパというものとは内容的に同じことを言っているか。先ほど私はですね、こういう解釈はあなたが思い込まされているものは正しくないといった根拠をこれから証明いたしまし コリント第一の手紙13章のまず4節からいきましょう。愛は寛容ですと言ってる。アガパは寛容です。神はアガパです。だから神は愛、寛容だという、まあこれは別に問題なさそうです。それだけいきますよ。アガパは愛は親切です。だからアガパは親切です。神はアガパだから、だから神はアガパ、神は親切です。まあこれもですね、あまり問題がないだろうと思う。皆さんおそらく神様というのはですね、寛大な方で、神様というのは親切な方だと思っているかもしれない。その次、愛は人を妬みません。アガパは人を妬まない。神様はアガパです。だから神様は人を妬みません。本当か？神様は人を妬まないか？ここでですね、聖書に書かれていることをよく調べてみる必要が出てくるんですよ。聖書では神の霊が書かした神の言葉ではそう教えていないんです。代表的なものをいくつかリストにしてみましょうか。まずですね、出エジプト記の20章を挙げていただきましょう。これ10回が与えられた時の内容です。出エジプト記の20章1節から読んでみましょう。途中で読みます。出エジプト記の20章いきましょう。1節からいきます。それから神はこれらの言葉をことごとくつけて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形も作ってはならない。それら拝んではならない。それに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎をこに報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には恵みは千代にまで施すからである。神様の言葉ですよ。10回ですよ。これ主である私は妬む神だと言ってる。同じ出エジプト記の34章に行ってみましょう。34章の14節だけを見ていきましょう。出エジプト記の34章の14節では何と言ってるか。あなたは他の神を拝んではならないからである。その名は妬みである。主は妬む神であるから。新命記の4章に行きましょう。新命記の4章の15節から読んでいきましょう。新命記の4章の15節から読んでいきます。あなた方は十分に気をつけなさい。主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。堕落して自分たちのためにどんな形の偶像をも作らないようにしなさい。男の形も女の形も、地上のどんな家畜の形も、空を飛ぶどんな鳥の形も、地を這うどんなものの形も、地の下の水の中にいるどんな魚の形も、また天に目を上げて日、月、星の天の晩鐘を見るとき、見せられてそれらを拝み、それらに仕えてはなら、仕えないようにしなさい。これらのものはあなたの神、主が全天下の国々の民に分け与えられたものである。主はあなた方を取って、鉄道をエジプトから連れ出し、今日のようにご自分の所有の民とされた。しかし主はあなた方のことで私を怒り、私はヨルダンを渡れず、またあなたの神、主が相続としてあなたに与えようとしておられる良い地に入ることができないと誓われた。私はこの地で死ななければならない。私ヨルダンを渡ることができない。しかしあなた方は渡ってあの良い地を所有しようとしている。気をつけてあなた方の神、主はあなた方にと結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。あなたの神、主の命令に背いてどんな形の偶像も作ることのないようにしなさい。あなたの神主は焼き尽くす日、妬む神だからである。もう一ついきましょうか。新命記の29に行っていきましょう。 新約の29章の16節から読んでいきましょう。ここから十分だろうと思う。事実という言葉から始まるところです。新約の29章の16節から読んでいきます。事実、あなた方は私たちがエジプトの地に住んでいたこと、また私たちが異邦の民の中を通ってきたことを知っている。またあなた方は彼らのところにある言うべきもの、木や石や銀や金の偶像を見た。万が一にもあなた方のうちに今日その心を私たちの神主を離れてこれらの異邦の民の神々に行って仕えるような、男や女、種族や部族があってはならない。あなた方のうちに毒草や苦いより今日生じる根があってはならない。この呪いの誓いの言葉を聞いたとき、潤ったものも乾いたものも等しく滅びるのであれば、私は自分の堅くなな心のままで歩いても私には平和があると心の中で自分を祝福するものがあるなら、主はそのものを決して許そうとはされない。むしろ主の怒りと妬みがそのものに対して燃え上がり、このものに記された全ての呪いの誓いがそのものの上にのしかかり、主はそのものの名を天の下から消し去ってしまう。主はこの御教えの書に記されている契約の全ての呪いの誓いに従い、そのものをイスラエルの全部族からより分けて災いを下される。なんてこと言ってる。主は呪う、妬みだと言ってるんです。でもですね、こんな反応が出てくると思うんですよ。これは全部古い契約の時代の教えじゃないか。実はこれだけじゃないんです。じゃあコリント第1の10章を開けていきましょう。コリント第1の手紙10章の14節から読んでいきましょう。ここでも同じように偶像礼拝を避けろと言っています。コリント第1の手紙10章の14節から言っています。ですから私の愛する者たちを、偶像礼拝は避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かるものではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かるものことではありませんか。パンは一つですから、私は多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。その獲物を食べる者は祭壇に預かるものではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなく悪霊に捧げられていると言っているんです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それにとも私たちはその妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。この言葉を気をつけてくださいよ。最後です。私たちは主の妬みを引き起こそうとするのか。もしもですよ、主が妬みを起こすということはないのならば、コリントの町のクリスチャンの動きでもって主に妬みを引き起こすということもできないのでしょう。ということは、時と場所によっては、時と場合によっては主は妬みを持つということをこの言葉の裏で示していることになります。ヤコブ書の4章に行ってみましょう。ヤコブの4章の4節と5節と読んでみましょう。なんでこんなに聖書を引用するのかと言ったらですね、だから聖書で絶対的に神様こういうこと言ってるんだということを皆さんに分かってほしいからです。ヤコブの4章の4節と5節と読んでいます。謙遜のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。それでも神は私たちのうちに住まわれる御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか。さあ、これ何を意味しているか。私はここで何を言おうとしているのか。これが聖書で言うアガポの愛というものは、私の日常の考えや日常を使っている愛という言葉から来るイメージとは違うという点なんですよ。コリント第1の13章の4節から始まるところでもって、アガポの愛とはこういうものですと教えているものは、 に対して与えた教えであって、その阿波子の愛を受ける人の方でもってどうあるべきものなのかということを勝手に決めるべきものではないということを示しているんです。阿波子の愛は寛容です。もしもこれを神様に当てはめるとしたらば、神様は寛容です。だけれどもどこまで寛容なのかということは、神様が自分の寛容さを決めるんであって、その寛容さに基づく恩恵を受けるあなたが勝手に、神様このレベルまで寛容であるべきだということを要求するということは間違いなんですよ。言い換えたらば、神様はどのレベルまで寛容であって、どのレベルからはその寛容さを通り過ごして裁きの神様になるのか、神様が決めている規則、法則、指示、命令を破る者に対してどの点までが寛容で、つまり規則を破っても許してくれるのか、どの点でもって規則を破ったことについて許してくれないものになるのかということは、神様が定めているものであって、規則を破るあなたの方でもって決めるものではないんですよ。なのにですね、多くのクリスチャン、神様そこは何とかで、これは大きな間違いです。まあ、今の話題に戻りましょう。コリント第一の13章の4節から7節までの赤子の愛とはこういうべきものであるというところをですね、あなたの方でもって勝手に、神様愛なんだから寛容であるべきだ、私の罪を見逃してくれるべきだというように悪用してはいけないんです。コリント第一の13章の4節から7節で教えているものは、アガポの愛で生活をしていこうとするあなたはどういうことをしなければいけないのかということを教えているんですよ。例えばですね、アガポの愛を出してくれる人に対して、アガポの愛を受けるあなたの方でもって要求できるものを教えているのではないということをはっきりと覚えてほしいんです。例えばですよ、アガポの愛を出す私に向かって、その愛を受けるあなたがどれだけのアガポを出してくれ、もうちょっとそれをアガポもうちょっと引き伸ばして、ここまでアガポの愛で動いてくれというように要求することは許されないことなんです。私があなたに向かって勝手に出している愛だからです。これをですね、聖書で証明しなければいけない。してみましょう。今のコリント第一の手紙の13章読んでみましょう。1節から読んでみます。コリント第一の手紙の13章の1節からいきますよ。こう書いてあるんですよ。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。続くんですよ。たとえ私がこういうことをしても、愛がなければ、アガパの愛がなければ何の価値もない、何の役にも立たないと言っているんですよ。そしてその後に何を言っていくか、私と呼んでいる人が相手に対して、つまり私からのアガパの愛を受ける人に対して持つべきアガパの愛というものはこういうものですと4節から教えているんですよ。だからアガパの愛を受けるあなたの方でもって、こんな風にして変えてくれ、こんなものもアガパの中に入れてくれ、ここまで引き伸ばしてくれ、言っちゃいけないんです。アガパの愛出す人の方が勝手に決めてるものをあなたが受けるか受けないかだけなんですよ。この点で多くのクリスチャンを間違いするんです。神様アガパです、いや神様が出してくれるアガパに対してこちらが要求しちゃいけないんですよ。もうちょっとそこを引き伸ばしてください、もうちょっとこの罪を許してください、そこはなんと絶対に言っちゃいけないんです。そうなってくるとですね、 このコリント第10この13章の4節から始まるアガポの愛というものについて分析していかなきゃいけなくなります。あなたがアガポの愛を出すんだったらば、どういうアガポの愛を出さなきゃいけないのか、またどういうことに気をつけなければいけないのか。まずこの13章からの教えです。13章4節からの教えではっきりとしてなきゃいけないことは、この13章で教える愛は、あなたが相手に人をアガパするという時の愛なんですよ。どうしなきゃいけないかなんですよ。つまり相手の人を貴重な存在であるという認識をし、神様から見てかけがえのない存在だという評価をされているという観点から、その人を見るように努めなきゃいけません。神様から見て大切な人と見られているという角度から、あなたがその人を見なきゃいけないんです。大きな価値を持っている人と神様を見ているという角度から、あなたがその人を見るんです。で、その人はこの広い世界でユニークな人であるとあなたが見る。こういう角度からあなたが相手を見たときに、あなたはここに湧いてくる感情に基づいたものがアガポの愛なんです。これをはっきりと認識をした上でもって、このコリント第13章での言葉の分析をしていかなければいけないわけです。コリント第1の13章の4節から始まる愛はというものはです、つまりアガポの愛というものはというところを読むと、多くですよ、これは大変なことだ、こんなことをしなきゃいけないのかといった感じを持たれるんですけれども、何か特別なことをしなきゃいけないと教えられているような感じを受けてしまうものなんです。ところが神様主イエス・キリストはあなたのことをどれほどまでにあがかしているのかということを聖書で教えられている通りに解釈をしていると、知識を持っていると、これ4節から7節までに教えられているものは実践するのに少しも苦しく感じられないものになるんですよ。というよりも4節から7節までに教えられていることを実践することがクリスチャンとして当然のことをしているという気持ちになってまいります。楽しみになってきます。さあ、どのようなことをしなさいと教えているのか分析してみましょう。13章4節です。愛は寛容です。相手の人の考え方、相手の人の行動があなたの考え方行動と異なることがあっても、あなた個人は批判をしない、許す。なぜかといったら、相手を貴重な人である、かけがえのない人と見る、大切な存在であって大きな価値を持っている、ユニークな人だと見れば、相手のそういう点を尊重するのは当たり前のことになるからです。だから寛容になれるんですよ。その人の意見を聞き入れろと言ってんじゃないんですよ。その人はその人でそういう意見を持ってる、結構だ、それだけなんですよ。それ寛容さなんですよ。その人の意見を潰そうとしたら寛容でなくなります。その人の意見をその人の意見として受け入れてる、持ってる、それを認める、それは寛容な証拠です。で、受け入れると受け入れないか、その人に従うか従わないか、それはあなたの勝手です。愛は、アガポは親切です。さあ、この言葉の内容はですね、アガポとフィリオとを区別するのにとてもいい具体例になります。この世の人が出す親切というもの、つまりアガポの愛を知らない人たちが行う親切というものと、聖書で教えている親切というもの、つまりアガポの愛に基づいた親切というものと大きな違いがあるんです。これです。あなたが何かしようとしたといたしましょう。あなたが今行おうとしているものはアガパか、それともフィロか。フィロダーも必要なんですよ。考え違いしないでくださいよ。だから今ここで問題にしているのはアガパの愛についての学びです。あなたが今これからしようとしていることはアガパにも続いたものか、フィロにも続いたものか、どうやって判断できるか。こういうやり方、判断で区別をつけることができるんですよ。こうやればいいんです。もしもあなたがその人の立場にいたらば、こうしてほしいと思うということを頼まれる前に、あなたの方からその人にしてあげる。 これが荒っぱな親切です。あなたが頼まれたからその人のためにしてあげるというのはフィルオの親切です。いや、神様が親切にしなさいと言ったから、命令しているから私はあの人に親切にした。これはフィリオであってアガパではないんですよ。説明しましょうか。親切をした後であなたは神様に向かってどんなこと言うか、多分ですね、こんな気持ちを持つだろうと思うんです。神様、あなたが親切にしてあげなさいと命令しているから、その命令に従って私はあの人に親切にしてあげました。で、あなたは神様から何を期待しているか、よくやってくれた、私が神様はその人に代わってあなたにお礼言うということになるわけでしょ。お返しを期待した親切ですよ。これフィルオに基づく親切ですよ。わかります？ここまでですね、説明するとこんな人が出てくるんですよ。私は私がしたことがアガポの愛でありたいから、私があなたにして親切に対してお返ししないでくださいっていう人が出てくる。お返しがなければアガパでしょ、お返しがあったらフィルでしょ。これではアガパの愛になりませんだけじゃなくてフィルの愛にもならないんですよ。どうしてか、あなたがやってることは自分では親切だと思い込んでいるかもしれない、エゴですよ。勝手に相手にそのエゴを押し付けているだけなんです。だから愛で全然ありません。アガパは親切です。あの人にこういうことしてあげたいという気持ちを持って、その気持ちを行動に移すのがアガパなんです。あの人はこういうことが必要だろうと思う、だから私はそれをしてあげよう、頼まれる前にするのがアガパの親切なんです。頼まれてからするのがフィリオの親切なんです。しないよりはする方がいい。だけどアガパとフィリオとの違いはここで分かるだろうと思う。愛は、アガパは人を妬みません。もしもあなたが自分をアガパしているのならば、前に言いました、その度合いまではあなたは相手の人をアガパすることはできるんだけれども、そうなるにはあなたはどれほどまでに神様にアガパされているのかということを認識することが必要となり、どれほどまでに裕福な生活を送ることができるように神様によって準備されているのかということを知ることが必要となるわけです。そうしたらば他人を妬む必要があるか、ないでしょ。逆です。反対に自分がどれほど恵まれているんだから、その中から分けてあげたいという気持ちになるわけですよ。だから愛は、アガパの愛は人を妬まないんですよ。それどころかその人が神様によって祝福されて、されていることを喜ぶことができるようになるものなんです。アガパの愛は自慢せず高慢になりませんと4節の終わりで教えている。自慢するというのは自分のことや自分に関係あることを、あるいは自分の畑の成果を他の人に誇ることです、威張ることです。クリスチャン生活において何か達成したもの、働きの成果というものはキリストイエスにあって得ることができるものであって、自分一人でできたものではないんですよ。聖書でそう教えてます。ガラテヤ書の6章では、ガラテヤ書の6章では3節と4節でもってこう書いてあります。ガラテヤ書の6章の3節でもって、誰でも立派でない自分を何か立派であるかのように思うなら自分を欺いているんです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることはないではないでしょう。多くの人がだけどこれやっちゃってる。箴言の16章では これ旧約だけども、箴言の16章では18節でもって、箴言の16章の18節ではこういう忠告を与えているんです。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。私がこうやって入った、本当にそうなのか、そんなにいいけど、神様の力を後ろで働いているのにそれをごまかして、私がと一体どうなるか、サタンにやられてる。ここなんですよ。宇宙を作った神様が、そして人類の救いの道を開いてイエス・キリストがあなたをあがましているのだから、神様、そして主イエス・キリストはあなたを貴重な存在だと見ている。かけがえのない人と見ている。大切な大きな価値を持つ人だよね。ユニークな存在だという評価をしているということを知っていれば、あなたは自分のことを自慢したり高慢になったりすることはないはずなんですよ。しかも神様の力によって、主イエスキリストの力によって達成することができたものに、他の人も同じように神の力、主イエスキリストによって達成することができるものなんだから、自分のことを自慢したり高慢になったりすることはしないのが当然でしょ。なんでそれするのか、はっきり言うと神様に対して冒涜ですよ。で、多くのクリスチャンこれやっちゃってる。証しという人、これ必ずこれやる。間違いです。その次行きましょう。13章の、コリント第1の13章の5節では、アガパは愛は礼儀に反することをしない。実はですね、礼儀に反するというふうな言葉が使われているところはですね、原本のギリシャ語ではコリント第1の7章の36節にも使われている言葉なんですけども、全部でここ2箇所しか、だからこの13章の5節と7章の36節とだけしか使われていない言葉なんです。で、7章の36節ではどういう日本語に訳されているか、こういう日本語に訳されているんですよ。コリント第1の7章の36節ではこういう日本語になっています。もし初老である自分の娘の根拠を過ぎようとしていても、そのままでは娘に対して扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないことがあるならば、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚させなさい。どこにですね、この言葉が使われているか。その扱いが正しくないと思うという日本語に訳されているんです。だからこの13章の5節はですね、神様の愛を出そうとしている人、つまりクリスチャンが生活をしている環境において、だから社会において、正しくない行動を取るということを意味しているんです。それを礼儀に反することと言っている。それをしない。これは新改訳聖書でも新教訳聖書でも礼儀という言葉に訳されている。礼儀に反することをしないというのは、これは常識でしょ。クリスチャンでなくたって、一般市民だって礼儀に反することをしないというのは当たり前のことなんですよ。礼儀というのは、あなたがいる社会で、だから日本で、町で、教会で秩序を保ち、他人との交際を全うするために、人としてクリスチャンとして組み行うべき作法だと定義されています。例えばですよ、この教会では礼拝の最中に、あるいはメッセージの最中に、そのメッセージを聞きたいとして集まってきている人の妨害する動きはしない。教会に来ている者の踏み行うべき作法でしょ。礼儀を守るというのは当たり前のことなんですよ。教会において礼儀に反することをしないということはどういうことを言うのかということは、この教会に来ている人たちは何が目的で来ているのかということを考えたら必然的に分かるわけです。お互いに気を使うべきものとなっている。 一人一人が気を配るべきものとなるわけなんですよ。隣の人が一生懸命メッセージを聞こうとしてるのに、テープで取ろうとしてるのに、それを妨害する。これ礼儀に反することでしょ。なんでこんな教会に来て妨害するのかということだ。それだけなんですよ。愛は自分の利益を求めない。さあ、この言葉には注意が必要ですよ。日本人がこれを解釈するととんでもない解釈になっちゃう。だけどこの言葉で意味しているものは、ギリシャ語で意味しているものは何かといったらですね、他人を蹴落とすということをして自分の利益となる動きは取らないという意味なんですよ。人間は生きていく以上は、注意してくださいよ、人間は生きていく以上は誰でも自分の利益を求めるものなんですよ。愛という面から見たらこれはフィルムなんです。誰でも求めるものなんです。悪いものじゃないんです。ただそれが他人を蹴落として自分の利益となるように動くということは、神様が準備をしている道ではないんです。例えばですね、商売をしている人は相手から、取引をする相手から相手を蹴落として自分の利益を得ようとするんではなくて、自分も反映するけれども取引の相手も反映するやり方を神様は準備している。その道を教えてくれる。それをやればいいんでしょ。それでもお互いが反映するようになるわけです。この神様のやり方を行うべきであって、取引先の相手を蹴落とすということをして、誰かを騙して、それから金を盗み取ろう、で儲けを作ろうということは、アガポの愛の道ではないと言ってるんです。でそういう点でですね、何かその商売している人は気をつけてくださいよ。本当にアガポの愛で動いているのか、それとも自分の儲けるためにエゴでもって相手を傷つける、蹴落とそうとしてやっているのか。アガポの愛は自分の利益を求めないと言ってる。損してでもいいって意味じゃないんです。相手を蹴落として相手に利益を求め上げないような、自分だけただ利益を入れようとすることはやめるという意味なんですよ。愛は怒らずと五節の真ん中に書いてある。実はですね、この五節では、コリント第一の手紙13章五節では、日本語の聖書では愛は怒らずと書いてある。ところが原本にですね、もう一つこの中に言葉があるの、日本語の聖書では訳していないんですよ。どういう言葉がここに入ってるか、ギリシャ語ですよ。どういう言葉が入ってるのかというと、それを日本語に訳すと、簡単に腹を立てない、わずかなことで怒らないという訳にするべき言葉がここに訳されていないんです。何を意味しているか、愛はアガパは簡単に腹を立てない、アガパはわずかなことで怒らない、裏をひっくり返したら正当な理由があるときには腹を立てるのは当然なんですよ。けれども相手の言い分を十分に聞かないうちに、あるいは相手に自分の立場を十分に説明をさせないで腹を立てる、怒るということは、その相手の人を神様が、主イエスキリストが貴重な人である、かけがえのない人と見ている、大切な大きな価値を持つ人、ユニークな人と見ているという見方でもって見ていないということを表しているんです。人のした悪を思わず、この思わずという言葉はですね、またこの日本語に訳されているものは、まあ、こういう意味もあるんだけども、ちょっと難しいけれどもですね、誤解されやすい解釈して訳になっている。思わずという言葉はロキゾマイというのを打ち消した言葉なんだけども、人がした悪をどういうことか、一つ一つ記憶に留めておく、メディテートするということをしないということ、何月何日何時にこの悪いことした、何日にこの悪いことした、何時にこんなことした、何時にこんなことした、全部覚えてる。これをしないということなんです。一つの問題が解決したら、解決したものってもうあと水に流してしまうということです。 いつまでもいつまでもくどくどくどくどそれを覚えてる。これをする人のした悪を思わず、これをするしないということなんだと言ってるんです。愛は不正を喜ばずに真理を喜ぶ。この不正という日本語に訳されている言葉、ギリシャ語はアリキアという言葉でもってですね、義でないもの、法律的に合っていないものという意味を持つ言葉です。つまり神の義でないもの、神の義でない結果を生み出す動作、言葉は喜ばない。だから行動しない。真理をと言っている。真理とは何なのか。ヨハネの17章17節では、イエス様が天の父に向かって祈っているとき、あなたの御言葉が真理ですと言っている。だから真理を喜ぶというのは、あなたの御言葉が神の言葉、神の教えに従って動きを取るということを喜ぶ。この喜びというのは非常に面白い言葉なんです。実はギリシャ語では失ったものを取り戻したときの喜びなんですよ。ということをしなさいと言ってる。すべてを我慢し、この星のがついてます、客地見ていただいたらですね、すべてを覆いと書いてある。ステイコーという言葉なんだけども、意味するものは屋根をかぶせて中を見えないようにする。つまりあなたの努力で相手の人の嫌な部分を見ないようにするというのが、すべてを我慢しという言葉になっている。すべてを信じ、何を信じるのか。神様が神の言葉で約束をしている通りになるということを信じる。相手の人に対してですよ。目に映るもの、感覚から来るものを信じないということです。すべてを期待する。何なのか。この7節でもって教えてる、すべてを信じる、すべてを期待する、すべてを耐え忍ぶなんていうところなんですね。実はこれは聖書で教えてる信仰というものについての教えなんです。信仰の原則なんです。信仰の原則というものは、最終的には片方の目は目標を達成するものから目を離さない、片方の目は足元を気をつけて一歩一歩そこに近づいていく。その動きを取り出されて言ってるわけなんです。だからあなたがアガポの愛の対象としている人に関して、あなたが神に祈ることでもって神様の言葉で約束した通りになるという信仰の動きを取るということを教えているわけなんですよ。こんなんでお分かりになるだろうと思う。聖書で教えるアガポの愛というものは、そのアガパを出そうとして相手に出そうとするあなたが自分でするべきものなんです。このコリント第一13章で教えているものは、その愛をあなたの方でもって相手に勝手に押し付けてはいけないものなんですよ。要するに私これだけの愛を出してるから、あなたはということを言っちゃいけないんです。あるいは神様に対しても、隣人に対しても、アガパをくれる人に対して、そのアガパをもうちょっと広げてくれとか、もうちょっと買ってくれと注文を出してはいけないんです。まあどう、そういう観点からですね、このアガパの愛を見てどう思うのかという点に対しての正しい知識を持ってほしい。だけどこれだけではまだ知識を持てない。アガパの愛とフィリオの愛というものでどういう関係にあるのか、どういう位置関係にあるのかということについて正しい知識を持っていないと、片手落ちの愛となってしまいます。でも一人よがりの愛になる。実際に言って聖書で言ったら、愛の動きでなくなるものを自分では愛だと思い違いしているもので終わってしまいます。だから来週、何がアガパの愛と何が不良なのか、どういうふうなお互い関連性があるのかということについての学びに入ります。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉でもって愛というものが一体どういうものなのか、ギリシャ語では4つ言葉としてある愛の中でもって、アガパと言われている愛というものと、フィレオという言葉で使われている愛というものと一体どういうふうに関連性があり、どういうふうに違うのか、私たち一人一人がどの点でアガパの愛を使い、どの点でフィレオの愛を使うべきなのか、 どういう動きを取ることでもって、あなたが準備してくださっている祝福を全現実に手に入れることができるのか。というのは天にまで関して、どういう動きを取るべきとあなたが教えてくれているのか、これから先も学びをしていきたいと思います。どうぞ正しい姿を描くことができるよう、導き与えてくださいますように。そして、アガパの愛を私たちにくれる方に対して、天のお父様、あなたをはじめとして、私たちを、アガパの愛を与えてくれる人たちに対して、どういう反応をするべきなのか、フィレオの愛を出してくれる者に対しては、どういう反応をするべきなのか、というようなことに書いて、正しい知識を持った上でもって、この世での人生を楽しむことになるよ。クリスチャンとしての生活を楽しむことができるものになるよ。どのような動きを取るべきなのか、とあなたが教えてくださっているのか、という点に関しての正しい姿を描くことができるよ。さらなる導きを与えてくださいますように、お願いいたします。そして一番の基礎、キリスト教の一番の基礎であるその愛というものについての正しい理解と知識とを持つものであるよ。これから先は導きを与えてくださいますように。だんだんとこのような点に関しての正しい姿を描けるように、あなたが動いてくださっていることを感謝いたします。今日のこの講座を通じるにあたり、この祈りと感謝と賛美と主イエスの名を通して天のお父様、御前にお捧げいたします。アーメン。